おはようございます、ディボーション TV の時間です。今日も神様からの語りかけをいただいて、新しい力と勇気にあふれて歩み出してまいりましょう。今日の聖書の箇所はルカの福音書16章の14節から18節のところです。それではまずこの聖書の箇所を味わってまいりましょう。
ルカの福音書16章14節から18節。金銭を好むパリサイ人たちは、これらすべてを聞いてイエスを嘲笑っていた。イエスは彼らに言われた。あなた方は人々の前で自分を正しいとするが、神はあなた方の心をご存知です。人々の間で尊ばれるものは、神の前では忌み嫌われるものなのです。律法と預言者はヨハネまでです。それ以来、神の国の福音が述べ伝えられ、誰もが力ずくでそこに入ろうとしています。しかし、律法の一角が落ちるよりも、天地が滅びる方が優しいのです。誰でも妻を離縁して、別の女と結婚する者は、姦淫を犯すことになり、夫から離縁された女と結婚する者も、姦淫を犯すことになります。
さて今日はこのところから16節をスタートの始まりの御言葉としていただきました。お読みします。律法と預言者はヨハネの時までである。それ以来神の国の福音が告げ知らされ、誰もが激しく責め入っている。16節を取り上げました。今日はここから人を生かす道と題してですね、御言葉をいただきたいと思います。今朝もこの御言葉を通してですね、神様の恵みを味わっていきたいと思いますが、まず14節でパリサイ派の人たちがシエスを嘲笑ったと書き出されています。パリサイ派の人たちにとって、あまりにもシエス様が語っていることがバカバカしいことに聞こえたということでありましょう。この直前のところには、神と富とに仕えることはできないと締めくくられていたからです。ある面このことは、富というのが神の祝福として与えられるものだ、そういう考え方からしますとですね、違和感を覚えるものですね。さらに、ファリサイの人たちはお金に執着していたと、注釈が書いてありました。そこで、あえて、主イエス様はこのところで、富が神になり変わって、神を信じる心が失われてしまう、まあ、そういう現実をですね、浮き彫りにしていかれたということなのです。こうしたことは、ファリサイ派の人たちの痛いところをついたということもできます。つまり、痛いところを疲れたので、逆に主イエスのことを馬鹿にして、嘲笑した、嘲笑ったということも考えられるわけです。この笑いはよそに、笑いをよそに、主イエス様は彼らにさらに切り込んでいかれます。15節です。あなた方はいつも人々にどう見られるか、まあ、どんな評価を受けているのか、そんなことばかりに心を向けているな。しかし自分がいかに律法を守り、敬虔に生きているかを見せびらかしたところで、あなた方の心の中は、主なる神様にはお見通しだぞ。本音のところは、無様な姿を晒して、人々に批判を受けたり、非難を浴びたりしないように、もう救急として自己防衛してるだけだろう。神様のことを考えてはいない。人のことばっかり考えてる。それは本物の信仰とは言えない。人々は表向けのことであなた方を褒め添やすこともあるだろう。でも知らぬ神様は、あなた方の魂胆が神様に向いてないことをちゃんとご存知だし、それを最も忌み嫌われるんだ。このことに気づかないのか。まあ、非常にですね、手厳しい言葉で、パリサイ派の人たちを叱責なさったのであります。まあ、ファリサイの人たちから、自分たちがですね、罵った尻から、浅げった尻から、愚の根も出ないほど、とっちめられてしまいまして、面目を保てないようになったのでありました。もう黙り込むしかありません。まあ、その人たちに畳みかけるように、主イエス様は語っていかれました。この箇所は元来、おそらく何回かに分けて語られた内容を、一つにですね、まとめて教えられたと記されているわけです。そして、16節につながります。律法と預言者。これ、旧約聖書のことでありますけれども、ヨハネの時までだと語られました。つまり、ルカの福音書では、主イエス様が交渉外に入られる前に、ある意味でですね、この一つの区切りが入るということであります。一つは、主イエス様の誕生の後、少年イエス様のエピソードが差し込まれています。しかもこの時期は、あのヨハネ、洗礼者ヨハネはですね、主イエス様に先立って生まれた存在とも語られておりましたから、ある意味でですね、ヨハネの時が、ある面、主イエス様の誕生と成長の時とは重なっているということがわかるわけです。 でも、交渉外に入られると、実はルカの福音書ではですね、預言者、この洗礼者ヨハネは姿を消しているんですね。ちょっとこれは興味深いので見てみましょう。ルカの福音書の3章の20節です。ヨハネを牢に閉じ込めた。こうしてヘロデはさらに悪事を重ねることになった。つまり、牢屋にヨハネが幽閉されてしまったということが語られて、そして31節です。さて、民衆が皆洗礼を受け、イエスも洗礼を受けて祈っておられると。天が開け、聖霊が鳩のような姿でイエスの上に下ってきた。すると、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。ルカの福音書の3章の20節から22節のところでありました。この場面は、主イエス様が洗礼を受ける状況を描いています。この時です。この直前の箇所で、ルカはヨハネがすでにヘロデ王に捕らえられて幽閉されたということを告げていますね。驚くべきことに、主イエス様は洗礼を受けられたんですけれど、このルカの福音書においてはですよ、ヨハネから受けたかどうか定かではない記述になっているんです。ということは、これはある面ですね、ヨハネと被る時期、これは老いたちの上ではあったものの、主イエス様の交渉がいよ始まるとき、このときにはですね、ヨハネは重なっていませんよ、ということ。ヨハネの歩みが終わり、そこからイエス様の働きが始まる。ある意味で、大きなこの時代の違いがあるんだということを告げている箇所なのでございます。そしてこのことを今日の箇所では16節で述べているということができるわけですね。律法と預言者はヨハネの時までで、イエス様はそれ以降、神の国の福音を語りながら、新しいフェーズ、新しい段階、新しい時代に入ったのだということを語っているわけです。しかも神の国、神の支配というものを激しく求められている。本当にそれは今までないぐらい、神様の前に求められているものとなっているということを語っています。この意味で、洗礼者ヨハネのことを、旧約聖書の最後の預言者というふうにですね、理解する方もいらっしゃるわけです。それはある面言えていると言えましょう。時代は確かに次のフェーズに、主様の存在によって移ったということを、このところは教えています。では、律法はどうなってしまうんでしょうか。このことについて、17節がこのように語っていますね。律法の一角も崩れることはないというんです。それよりも、立法の一角が崩れるよりもです。天地が崩れ落ちる方が簡単なことだって言うんですから、もう鉄壁のものだ。つまり立法そのものは決して廃棄されるようなものでないし、崩れてしまうようなものではないっていうことです。するとです、立法自体も新しい時代にふさわしく永続していくし、実際には更新されるのだということが示されているわけです。立法の本質というのは神を愛すること。隣人を自分のように愛することでありました。つまり主様は自分の利得ばかりを考えて、愛するという本質を見失ってしまったファリサイ派の人たちに律法を更新した形で突きつけていかれたのです。実はそれが18節の律法の適用なんです。ここで離婚はダメだと明快に語られます。視点は男性ですよね。男性に対する警告です。つまり旧約聖書においては離婚についていろんな事情があるならばやむを得ないことだ。まあ、そういう理解があったわけです。でも、主イエス様はその現実が相当歪んでいることをよくご存知でした。特に男性たちが何かにつけて自分の都合が悪くなったら、まあ、難癖をつけるような形でですね、女性を離縁して法的する、放り出してしまう、まあ言うならば、切り捨ててしまう。そういうことが続いていたからです。時には、もう姿が形で、容姿が美しくないというだけで離縁をする。そして、妻を追い出すものだっていたわけです。当時の現実では、女性の立場や人権など全くないと言ってよい状態です。だからその中で、友人にもですね、勝手な男性に離縁されて、行き場を失う女性たち、これは相当数多くいたわけです。この現実に向けて、男性たちに向けて、厳しくですね、戒めたのがこの18節です。簡単に自分のわがままで妻を離縁して他の女性と結婚する。こういう勝手なことは、姦淫の罪を犯すのと一緒だと語られたわけです。立法的には言い逃れができても、神の前には立派な姦淫の罪だってわけです。またこうした安易な離婚をね、受け入れてしまう男性、そしてそういう女性とまた結婚したいということで、結婚する者は姦淫の罪を犯すことになるんだ。だから男性が、よく、その、自らの身を戒めなければならない。徹底してですね、主イエス様は、この箇所において、立法自体が、ね、愛する方向において、更新されていくべきこと。これを離婚という事例を用いて、明確に語っていかれたということができるんです。まさに従来の枠組みや常識を破る新しい生き方を提示なさったということができるでしょう。さて今日は16節に注目しました。律法の預言者はヨハネの時までだということです。つまり主イエスの交渉が以降、これはヨハネまでの古い時代が終わりを告げた。 新しい時、新しい時代が始まったということを明確に語っています。神の子、キリストたちの人生も同じです。主イエス様の十字架にあやかる洗礼を受けますね。すると、神の子、キリスト者として誕生します。この時に古い生き方が通用しない世界が幕開けます。すると、神の子、キリスト者にふさわしい生き方が新しいものとして開かれていくのです。同じ立法を使っても、女性を虐げるような離婚のあり方がピリオドを打つということで、そのことを示しました。つまり、女性を愛し、いたわり、慰め、励まして、生かしていく方向へと、立法の更新が起こった。これが、主イエス様の開かれた新しい時代でした。このことを具体的に教えているわけです。これを一つ愛するということからをしっかりと見据える中で教えられることは、神の子キリスト者の生きる方向はこうやって女性を生かすという方向に用いられました。つまり人を徹底して生かすということこそ、この愛するという方向であり、また神の子キリスト者のあり方なんです。先日ある方のお話を伺いました。未婚の母として赤子を産むかどうしようかと思案なさっている方でした。相手の方、この女性の相手の方はですね、ただもう、堕胎一択です。もう、相手の男性の思いはですね、とにかく下ろしてくれ。そんなね、ことしかなかったんですね。それは本当に辛いことでありました。ですから、この方は、やはり授かった命をですね、産みたいという思いを強く持っていらした。そこで、具体的に私は申し上げました。選択肢は全部で4つですよ。1つは、その男性がおっしゃるような堕胎です。悲しいことですが、やむを得ない場合の選択肢としては存在しています。そしてその相手の方、この一択で譲らないんですよね。でもあなたはそれを避けたいということですね。するとこれはなくなります。そして、そうするとあと3つ残る。これは産み育てる方向です。こちらは命の与え主である主なる神様の心にかなった方向だということができます。こちらはこの3つですが、1つは相手の方と結婚して産み育てること。これは悲しいことですが、相手の方が全く同意しないということで、今回は亡くなってしまった。残る選択肢は2つです。1つは自分で産み育てること。つまりシングルマザーとして子供を育てることです。なかなかこれは厳しいですよ。根を上げる方も現実におられる。でも、託された命を思いますと、勇気を持って取り組む価値は十分あります。もう1つは自分で産み、その後、託すという道です。つまり、養子に出すということです。養父母に育ててもらい、その位置を守るということ。これも何名もの方が、教会においても取り組んでおられますし、幸せにお育ちです。これも尊い道です。ぜひ、お祈りなさって、神様の前にどの道を選ぶのか、神様の前で決めていかれるといいですよ。教会も、本当にサポートしていく、そういう歩みをしたいと思います。このようにお話をしたのです。この方は、一生懸命お祈りなさいました。そして、決断をなさって、出産し、子育てすることを表明なさいました。決して簡単な決断ではなかったと思います。でも神様に祈り、導きを受け止めて踏み出すことになりました。私も本当に全力で祈って支えていこうと思った次第です。同時に、一人の大切な命が守られる方向になったことを感謝しました。キリスト信仰は人を生かす道です。愛する道は人を生かすのです。主イエス様も立法主義の水準よりもはるかに高いレベルで会員の罪を禁じておられました。この意図は、女性たちの立場を守って生かしていく、その生きる道を切り開くことでありました。立法主義においては、人を貶め、都合よく解釈して人を殺す方向に入ることがあったからです。その流れを一転させる道を主イエス様は提示された。この道こそが神の国、神のご支配なんです。さあ、あなたも人を生かす道、神のご支配に行きましょう。また、あなたが関わることによっても神のご支配が開かれていくように愛していこうではありませんか。人を生かす道、これこそが神の国であり、神のご支配なんです。これは今、あなたの現実にも開かれていくものだ。このことをしっかりと受け止めて歩んでまいりましょう。お祈りします。天皇と様、ありがとうございます。私にイエスキリストを通して人を生かす道、神のご支配が開かれていることを感謝します。新しいフェーズ、新しい時代に生きるものとして、私の生き方にも徹底して愛し、人を生かすものとならせてください。届き主の恵みであることを信じ、皆によって祈ります。アメン。それでは、本当に神様の前に、人を生かす道、愛する道に今日も生きるものとなりましょう。またお会いいたしましょう。いってらっしゃい。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立。人類の富士と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年。7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。